他でもない。自分は元来詩人として名を成すつもりでいた。しかも今日未だならざるにこの運命に立ち入った。かつて作るところの詩数百編、元よりまだ世に行われておらん。遺構の所在ももはやわからなくなっていよう。ところで、そのうち今もなお希少せるものが数十ある。これを我がために伝録していただきたいのだ。何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない。作の構説は知らず、とにかく賛を破り、心を狂わせてまで自分が生涯それに執着したところのものを、一部なりとも後代に伝えないでは、死んでも死にきれないのだ。円さんは部下に命じ、筆を取って総中の声に従って書き取らせた。李朝の声は草むらの中から朗々と響いた。長短およそ30編、拡張高雅、異種卓逸、一読して作者の才の非凡を思わせるものばかりである。しかし円さんは感嘆しながらも漠然と次のように感じていた。なるほど、作者の素質が第一流に属するものであることは疑いない。しかしこのままでは第一流の作品となるのには、どこか非常に微妙な点において欠けるところがあるのではないかと。旧詩を吐き終わった李朝の声は、突然調子を変え、自らをあざけるがごとくに言った。恥ずかしいことだが、今でも、こんな浅ましい身となり果てた今でも、俺は、俺の詩集が、長安風流人士の机の上に置かれている様を、夢に見ることがあるのだ。岩窟の中に横たわって見る夢にだよ。笑ってくれ。詩人になり損なって、虎になった哀れな男。円さんは、昔の青年李朝の自嘲癖を思い出しながら、悲しく聞いていた。そうだ、お笑い草ついでに、今の思いを即席の詩に述べてみようか。この虎の中に、まだかつての李朝が生きている印に。円さんはまた狩りに命じてこれを書き取らせた。その詩に言う。たまたま教室によって種類となる。才観愛よって逃るべからず。今日の像が誰かあえて適せん。その神の成績ともに愛高し。我、異物となる方々のもと。君、すでに蝶に乗って、寄生豪なり。この夕べ、経山明月に対す。嘲笑をなさず、ただ、功をなす。時に、残月冷ややかに。白露は地に茂く。樹冠を渡る霊風はすでに暁の近きを告げていた。人々はもはや、ことの奇異を忘れ、粛然として、この詩人の発光を嘆じた。李朝の声は再び続ける。何故にこんな運命になったかわからぬと宣告は言ったが、しかし 考えようによれば思い当たることが全然ないでもない。人間であったとき、俺は努めて人との交わりを避けた。人々は俺を凶暴だ、尊大だと言った。実は、それがほとんど羞恥心に近いものであることを人々は知らなかった。もちろん、かつての教頭の記載と言われた自分に自尊心がなかったとは言わない。しかしそれは、臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は死によって名をなそうと思いながら進んで死についたり、求めて死友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといってまた俺は俗物の間に伍することも潔しとしなかった。共に我が臆病な自尊心と尊大な羞恥心とのせいである。己のたまにあらざることを恐れるがゆえに、あえて濃くして磨こうともせず、また、己のたまなるべきを半ば信ずるがゆえに、ろくろくとして河原に伍することもできなかった。俺は次第に世と離れ、人と遠ざかり、憤懣と残意とによって、ますます己の内なる臆病な自尊心を買い太らせる結果になった。